こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックお願いします。私は昨日久しぶりに東京に戻ってきました。今月はなんと東京にいる日にち日数が約6日ぐらい、6日7日前後ということで、ほとんど実家の方にいた形になるんですが、その間に少し季節が変わったなぁと感じました。ね、梅雨入りしたというのもありますけれども、暑さがやっぱりもう6月上旬こっちの東京にいた頃と帰ってきた昨日今日では違うなと感じて、昨日の夜は東京にいて初めて冷房をですね、今年つけました。皆さんの住んでいるところはお天気気温いかがでしょうか。今年もね、どんどん暑くなっていくみたいなので、熱中症など気をつけながら過ごしたいなと思うところですが、今日は、今日のテーマ、瞑想を習慣化できていますかというお話をしていきたいと思っています。最近子供と一緒にできる瞑想の方法を知りたいですという質問というか、まあ、リクエストをですねいただきまして、インスタグラムの方に、私インスタグラムのアカウントが2つありまして、動画メインでやってる、まあ、最近は投稿してないんですけど、動画とか写真メインのアカウントと、もう一つがイラストメインでやってるアカウントと2つあって、スタンド FM から飛べる方は写真の方なんですけど、そっちのアカウントのねプロフィール欄にもう一つのアカウントも貼ってあるので、よかったらそちらを見てほしいんですが、そのイラストの方に、子供と一緒にできるマインドフルネス瞑想というものを絵本形式で、シェアさせていただいたんですけど、なんかね、なんだかんだ理由をつけて瞑想が習慣にならない人が多いよなーって感じたので、今日はこのテーマでお送りしたいと思っています。最近ね、ヨガの哲学の話、日常生活でヨガの哲学を生かすための考え方であったりとか、潜在意識を意識、アプローチする重要性などがテーマになることが多かったので、ちょっと瞑想についての話っていうのをしてなかったなっていうのもあって、このテーマを選んだんですが、全てにつながっております。瞑想を習慣化するということは結局のところヨガ哲学の実践ということにもなるし、潜在意識をにアプローチをするということにもつながっていきますので、言われてみたら瞑想を習慣的にはやってないかもなって思った人は、ぜひぜひ、瞑想を習慣化するためにはどうしたらいいかというのを模索してみてほしいなって感じます。というのもですね、この瞑想を習慣化するためにはやっぱり自分の生活スタイルに合った方法を取り入れていく必要があるんですよね。でその生活スタイルっていうのはその時々によって変わるじゃないですか。女性だったらその子供が生まれて、まあ、女性に限らずですかね、男性もですけど、子供が生まれたりすると今まで その生活リズムが変わったりしますし、大人だけで寝ていたのが子供も一緒に寝るようになったり、別の部屋で子供が寝てたとしてもそっちに意識が向いてたり、するっていうことはよくあるんですけど、そういう時にじゃあどうやって瞑想を習慣化していくのかとか、あとは、まあ、その子供、小さい子供はいないにしても、単純に朝が苦手でなかなか朝の瞑想が習慣化できないとかね、そういう人も多いと思います。で、私自身も瞑想を習慣化させるのに、だいぶ時間がかかったタイプですので、その辺はもう全て経験済みなんですが、自分で瞑想を習慣化、毎日瞑想を当たり前にするようにしていきたいって思い始めてから、おそらくですが当たり前に瞑想できてんな、そういえばって思うようになるまで、5、6年はかかってるんじゃないかなと思うんですよね。それこそ三日坊主代表みたいな感じで、 よしじゃあ今日から毎朝瞑想するぞって思うと、まあ2日3日はなんとかやるんですが、1週間も経つと、あ、そういえば瞑想忘れてたなみたいな、まあ1週間で思い出せばまだいい方で、1ヶ月ぐらい経って2ヶ月ぐらい経って、あれ、そういえば瞑想習慣化したいって思ったのに最近してなかったなって、なることが多かったです。それで、まあ私が試した方法いくつかあるんですけど、朝の瞑想会に参加してみるっていうことをしました。けどまあこれ私合わなくて、やっぱりこう朝起きて決まった時間にね、そのまあオンラインなんですけど、スマホとかパソコンとかピッてつけてみんなと一緒に瞑想するっていうの、そのみんなと一緒に瞑想するっていうこと自体はいいんですけど、決まった時間にやらなきゃいけないっていうのがどうも合わなくて続かなかったですが、それで実際続いてる人もいますので、やっぱりその自分以外の人とやるっていうことで、まあ、大してみんな気にしてはいないんですけど、他者の目が働くんですよね。今日あの人いないなとかっていう風になりやすいので、それで、オンラインの朝の瞑想会などを活用するっていう方法が一つありますよね。あとはもう自分のルーティンの中に落とし込む。私はこれでやってます。起きたらすぐ座る、もしくは起きて、お手洗い行くぐらい済ませたらすぐ座る、余計なことを一切せずにとにかく座るを繰り返すっていうことを徹底的にやって、私はこれで習慣化ができるようになったんですけど、ね、ただやっぱりその最初に触れた通り、生活スタイルが変わると、特にちっちゃい子供がいたりすると、朝起きて座りたい気持ちはあるんだけど、朝起きたら子供も一緒に起きちゃうとかね、なんなら子供の方が先に起きてるとかね、で座れないっていう人も多いんですよね。で私もその子供がもう起きちゃってるとか、子供が私が瞑想しようと思って座ったら子供が一緒に起きてきちゃうとか、そういう時あるんですけど、それはもうとにかく気にせずまずは座ります。子供が寝ててくれたら20分ぐらい瞑想できるんですけど、子供が起きてると大体1分目を閉じてたらいい方なのかなみたいな感じですね。最近はもう、あ、なんか目を閉じてこっちを見てないぞみたいな感じで、子供が気づくとダダダダダってやってきて、遊ぼう遊ぼうとか膝の上に乗ってきて邪魔をしてくるのでね、こうよしよしみたいな山登りが始まったりとかするので、一緒に瞑想してみるみたいな感じで言うんですけど、まだね2歳になったばっかりなので、なんのこっちゃな感じで、伝わっておらず、2人で一緒に座って瞑想するなんていう時間は取れておりません。そういう時間を取ろうとも思っておりません。なのでそういう日はとにかく、体を起こして座って目を閉じたということで OK にしてるので、まあ子供がね小さくてなかなか思うように瞑想ができないんですっていう人も、だからって言ってやらないんじゃなくて、本当に体を起こして1分目を閉じるとかでもいいし、あとはですね、その絵本、書いた絵本でもシェアしたんですけど、マインドフルネス瞑想的なアプローチで、日常の中にもすでに当たり前にある瞬間を瞑想的に行うっていうことが、まあその日々瞑想をね意識し続けるにはいいのかなと思います。インスタでシェアした絵本は、あの子供との触れ合いをテーマに書いたんですけど、子供のこう柔らかい肌に触っている感覚に意識を向けるとか、ね、子供のいい匂いを嗅いで癒されるとか、まず大人がやらないと子供やらないのでね、大人がやってるのを見せてあげる。でそれを見たちょっと月齢高めの子が自分もやってみようってなるというふうに、まあまずは自分がやらなきゃいけないよねっていうのが大きいかなと思います。あとは私がすごくこうおすすめなのは、洗濯物を干すときにマインドフルネス的に行う、タオルを取った時の手のひらの冷たい感覚、それを持ち上げた時の重さ、それを干そうと見上げた時の太陽の眩しさ、洗濯バサミをつまんだ時の指先の力の入れ方っていう風に、一つ一つの動作をそこにだけ一点集中意識を向けながら行っていくっていうことですね。お茶とかも結構瞑想的 な所作ですよね。そこに意識を集中させていくという、あとお花とかね、心を無にしていく書道とかもそうですかね。ここに、今ここに意識を集中させるというのがマインドフルネス瞑想の特徴なんですけど、そういったアプローチでやれば、何もね、体を起こして20分座って目を閉じるなんていうことをしなかったとしても、瞑想的な心の状態っていうのは瞬間的にでも感じられるかなと思いますので、なかなか落ち着いて決まった時間に長時間座れないっていう人は、そういった普段の生活、当たり前にある生活の中で瞑想的な瞬間を増やしていってみるということから始めてみるのが良いのかなと思います。そしてそれに慣れてきて時間的な余裕とかが出てきたら、座って目を閉じるっていう時間もちょっとずつ確保していくようにしてあげてください。自分自身の実践もそうですけど、子供と一緒に瞑想したいっていう場合には、まあ、自分がやってないと子供はやりませんので、ね、こう自分の口癖が知らないうちに子供に移ってるのと同じような感覚で、まずは自分がやる、自分がやってないのに子供にやらせようとしないで、自分がやりながらそれを見て自然と子供もやっていく、そんな流れができたらいいのかなと感じています。今日も暑いですね。今冷房をつけずに話しておりますので、だいぶ汗が出てきました。もう今月も終わりますね。今日で終わりですが、7月も楽しい素敵な1ヶ月にしていきましょう。ではでは、ありがとうございました。